こんばんは。すいません、遅くなりました。大失望パーティーにようこそ。パーティーなんかして集まるのかなと思いましたけれども、こんなたくさん集まってくれて本当に嬉しいなと思います。今日はですね、大失望にちょっと関連したことをですね、今日と明日と明後日少しずつですね、みんなで勉強していきたいと思います。で、まあ、大失望パーティー来たんだけど、まあ、ぶっちゃけ大失望ってなんかよくわかんないっていう人どのぐらいいますか？大失望ってそもそも何って。はい。みんな大丈夫なの？はい。大失望、まあ、来たものの、何なんだろうっていうね、パーティーと大失望ってあんまこうつながんないと思うんだけども、で他の人たち大体大失望って何か、大失望って言ったらふんあれねってイメージ湧くわけ。おすごいね、うん、僕最初進学科に1年生に入った時にですね、最初の授業でこのセブンス・アドベンチスト教会の歴史っていうクラスに最初に出たのね。で、それまで僕全然この、勉強したことがなくて、この教会がどういったものかもよく分かってないまま進学科に行っちゃったので、全然こう、よく分かってなかったんですよ。で、そしたらその、SDA 教会史の最初の授業で、1844年の10月22日、この日付を聞いたらもう皆さん、何も言わなくても分かりますね、みたいなことを言われたわけ。もうみんなこう、うなずいてるんだけど、僕一人だけキョトーンとして知りませんけどっていう。まあ僕歴史が弱いので、まあ常識的なもので僕だけ知らない、ね、一般常識なのかと思ったら、全然そうじゃなくてね。この教会の特別な日なわけだよね。今考えると知らなくて当然じゃないかって思うんだけども、その時は、あれみんな知ってるけど僕だけわかんない。で、そこから始まったので、それはもう僕は無理だと思って、その年 SDA 教会史は、取るのやめたんです。これ分かんないと思ったから。だってもう皆さんこれ分かってますねってここから前提で始めますって言うから、もう分かんないのについていけるはずがないと思ったので、やめたんですよ。でももちろん今はなんとなく、ね、この日がどういう日なのかっていうことは、この掴んでいるつもりです。で、今日ね、こう来てくれたみんなとも、まあ、大失望って聞いたことはあるけれども、そもそもどういう日なのかっていうことをね、この3日間でみんなとですね、こうシェアできたらいいなと思っています。で、これは僕たち、セブンス・アドベンチスト教会のやっぱりルーツなんですよね。やっぱこう、歴史を遡っていくと、もちろんその前にもどんどん遡れるんだけれども、一つの区切りとしてね、この大失望っていうものが僕たちの教会の大事な区切りになっています。で、これ失望なんだけれども、今日僕の、トピックのね、テーマは、失望を超えるっていうことを一つの、テーマにしています。つまり、失望で終わらなかったから今があるのね。その時、ものすごい失望を味わったんだけれども、それが単なる失望で終わんなかったところに、この教会が今も存在してる。そしてそこには神様の何らかの意味があるんじゃないか。そんなことを思うわけです。で、今日はこの失望を超えていくっていうことをちょっと一緒にね、考えてみたいと思います。で、まあ、基本的なこと、ね、失望を超えるために、今日は4つのことを考えてみたいと思います。一つはまず、何に失望したのかっていうこと。一体大失望を言うけれども、何に対して失望したんだろうかっていうことをまず最初に考えます。それから次に考えたいのは、なんで失望を味わってしまったのか。まあ、失望っていうのは、やっぱり、なんて言うんでしょうか。運が悪くて失望したわけではない。っていうことね。失望するにはやっぱそれだけの理由があったっていうことを、まあ、ここから学んでみたいと思います。どうして僕たちの先輩方は失望してしまったんだろうか。そして、次に、じゃあどうやって失望から立ち直っていったんだろう。そして今につながるわけですね。失望、理由があって失望しちゃったけれども、どうやって失望を乗り越えて今っていうものがこう成り立っているのか。そして、まあ4番目は、ここはちょっとみんなでディスカッションしたいなと思うんですけども、大失望から僕たちは何を学べるんだろうか。SDA の先輩方が失望したらしいねっ っていうその歴史的事実を学ぶだけではないんですね。じゃあその大失望から僕たちは何を学んで自分の信仰生活に、クリスチャン生活に、あるいは自分の人生に生かしていくことができるだろうか。この大失望という経験から僕たちはたくさんのことを学べるんじゃないかと思います。で、この4つを、まあ、ざーっとですけどもね、みんなで考えてみたいと思います。一体何に対して失望したのか、どうして失望してしまったのか、そしてどうやって失望から立ち直ったのか、そして何を学ぶことができるのか、ちょっと考えてみましょう。じゃあまず最初に一つ目から、何に失望したのか、わかりますか？この人。名前書いてありますけど、ウィリアム・ミラーという人が、この僕たちの教会のこう歴史を遡っていくと、この人に行き着くんですね。で、この人はセブンス・アドベンチストではありません。セブンス・アドベンチストではないんですけれども、僕たちの教会のルーツをたどっていくと、この人に行き着くんですね。まあ、ミラー運動っていうふうにこう書きましたけれども、このウィリアム・ミラーっていう人が、まあ、中心になって、起こった一つの運動があるんですね。で、もう1782年生まれですか、もうすごい昔の人ですよね。で、この人はもともとクリスチャンホームに生まれるんですけれども、理心論っていうものの影響を受けて、この成長して信仰を捨ててしまうんですね。で、理心論っていうのは、どういうものかというと、簡単に言うと人間の理性っていうものをものすごく大事にするのね。で、理性で考えられるものは受け入れるんだけれども、理性を超えたものはもうそれは事実ではないっていうふうに捉える。そういった考え方なんです。だから、このキリスト教信仰の中でも、例えばこう奇跡とか、こう理屈で説明できないもの、そういったものはもう全部切り捨ててしまう。でも頭で理解できるものはこう受け入れていく。もはや、まあ、人によってはこれクリスチャンの、キリスト教の一つのあり方っていうふうに評価する人もいるんですけれども、僕たちにとってみたらもはやこれはキリスト教ではないっていうような捉え方になると思います。つまり、知恵で、自分の知恵で人間の理性っていうのが素晴らしくて、その理性で理解できるものは真実だけれども、その理性を超えたものっていうのは、真実ではない。その一番すごいものが理性なので、それ以上のものはない。まあそういった捉え方をするわけですね。で、信仰から離れていくんですけれども、その理性を持っているはずの人間が、ちょうど彼の、この1800年代ですね。まあ、人間は、戦争を起こしたり、まあ、革命を起こしたりして、なんて言うんでしょうか。理性があるはずの人間がとんでもないことをやってたわけですよ。人を殺したりとか、やりたい放題やったりとかですね。暴力、死っていうものが、理性を持ってるはずの人間がそれを引き起こしてるっていうことに、この人はすごく疑問を持ったわけ。理性が素晴らしいんじゃなかったのか。理性を持ってる人間ってすごいんじゃなかったのか。なのになんでこんなことを人間はするのっていうふうに、言って、やっぱりそこから、この理心論という教えに疑問を持つようになるんです。やっぱおかしいって。で、これは何もこのミラーだけではなくて、その時代のアメリカで、多くの人たちが、この理心論というのは流行ってたんですけれども、あれおかしいぞって。この理心論という人間の理性ってすごいっていうことだったのに、人間とんでもないぞっていうことにこう気づき始めて、みんなこう、一度離れた信仰にみんなこう戻っていく。まあよく教会の中で聞くけども、こうリバイバルっていうものがアメリカで起こったのね。で、その時にミラーもそのリバイバルの波に乗っかって、ミラー自身もこう教会に戻ってくるようになります。キリスト教に再回収するんですね。やっぱ自分はクリスチャンだ。そして自分の理性を超えたものが確かにあるんだっていうことをこの理解してですね、クリスチャンになって、彼はその中でも特徴的に熱心な聖書研究者になっていきます。聖書を学ぶことにものすごくこの没頭するようになっていくんですね。もうもはや頼れるのは神様、神様の言葉だけだっていうことにこの立ち返ったミラーは聖書研究にものすごくこう励むわけです。で、このミラーの聖書研究の方法っていうのは、もうその当時、すごく、独特なもので、彼の独特な聖書研究の方法っていうのはですね、どういうものかというと、まず、創世記一章の一節から読み始めて、もう聖句の意味が、これなんだこれはって理解できない状態だったら先に進まなかった。 一節ずつ読んでいって、あ、わかった、そういうことかってなったら次の聖句に進む。そういったことをこうやっていったわけ。そして、まあ、何の疑問が浮かばなくなって、ああ、すっきりしたってなって、ようやく次の聖句に行く。そしてじゃあ、疑問があったとき、意味がわかんないときはどうしたかっていうと、彼の一つの方法は、聖書は聖書で理解するっていう方法を取った。なんか、こう、誰かが書いた本を持ってきたりとかですね、自分で、どういうことだろうって、自分勝手にイメージを膨らますのではなくて、わかんなかったら、それを聖書が絶対解説してるはずだ。聖書を学べばその意味が見えてくるはずだっていう、そういった立場に立って、とにかく関連してそうな聖句、同じ言葉を使っているものとか、同じトピックじゃないかと思えるものを、とにかくそこを学んでいったのね。一つの聖句につまずくと、ずっとそれに関連したところを研究をし続けました。そして、まあ、彼が使ったのはコンコルダンスっていう極辞典っていうものがあるんですけども、同じ言葉がどういうところで他の聖書のどこで使われているのかっていうのをこうまとめられている、そういった辞典があるんですけども、それだけを使った。つまり、例えば初めに神は天と地を創造された、一体どういうことなんだろうと思った時に、じゃあ天って何だろうかっていうことをこのコンコルダンスっていうもので調べるわけです。そうすると聖書に他に天っていう言葉が使われているとかいっぱいあるので、それを一つ一つこう調べていくんですね。で、そういったことをやったわけです。で、他の聖書の箇所と矛盾してないかどうかっていうことを一生懸命調べて、彼は聖書研究。で、全部終わるまでに2年間かかったそうです。2年間かけて彼はこの方法でもって、最初から最後までこの聖書を学んだわけです。で、この聖書を学、この学び方をしているときに、たどり着いた二つの結論があったんです。これは、まあ、いろんなことを彼学んだんですけれども、トータルで聖書を学んで、当時の人たちが誰も考えていなかった二つのことを彼は発見した。で、たどり着いた二つの結論。このうちの一つは、また多分明日、明後日、ダン君かハルトがちょっとやってくれる、扱うテーマになると思いますけれども、彼が聖書研究をした結果、たどり着いた一つの結論は、今から、これは大体終わったのが1840、ちょっともっと前だね。25年後に、1843年ぐらいに彼が聖書研究を終わってから25年後にあたる、1843年ぐらいに、この世のあらゆる出来事は終わって、つまり世の終わりが来て、イエス様が再臨するんだっていう確信に至ったわけ。25年後。まあ、この25年後、その1843年、まあ、僕たちは今44年というふうに最終的には捉えているんですけれども、その時っていうのを、まあ、どうやって計算したのか、どうやってそこにたどり着いたのかっていうのは、また別のセミナーの時に学びますけれども、とにかくこの一つの結論にたどり着いたわけです。イエス様再臨する。で、その時が分かったって彼は結論付けたわけです。で、これが一つ。そしてもう一つ、これもちょっと難しいんですけれども、千年期って聞いたことある？千年期。なんか聞いたことあるけど、じゃあどういうものか、千年期って分かる？いまいちこのつかみどころのないものだよね。まあ簡単に言うと、この千年期をめぐっていろんな考え方があるんだけれども、その当時は、最初に書いてある、千年期の終わりにキリストが再臨するって考えられてた。で、千年期っていうのは、簡単に言うと、悪魔が捕らえられていて、悪魔の影響が及ばない、その千年期か、っていうことをね、聖書は言ってるんですけれども、それがあってからイエス様が再臨するっていうふうに多くのクリスチャンは考えてた。つまり、簡単に言うと、めちゃくちゃハッピーな千年間があって、ハッピーな期間があって、いい状態になってからイエス様やってくる。っていうね。そういうふうに多くの人は捉えていたわけ。それがキリスト教会の常識だったわけ。でも、このミラーはさっきのような独特な聖書研究方法をやった結果、あれ、聖書学んだ、そうじゃないぞ。っていう結論にたどり着いたわけ。それは、千年期よりも前にイエス様再臨するんじゃないか。もう画期的な発見だったの。で、この二つのことを彼は、あの独特な聖書研究の方法でもって、この、たどり着いた。まあ、他にもいろんなことを発見したんだけれども、大きな二つの結論、斬新な結果っていうものが、この二つだったわけです。 で、彼が特に研究した、この、結論にたどり着いた聖句っていうのが、このダニエル書8章の14節。もしかしたらね、これは、こう聞いたことがある人いるかもしれないけども、8章の14節に、彼は続けた、日が暮れ夜の明けること2300回に及んで、聖女はあるべき状態に戻る。この聖句を、まあ、多分ね、多くの人たち、これ見ても、うん、何のことだろうって思っちゃうような聖句なんだけれども、さっきの研究方法、いろんな面から学んだ結果、彼は1843年ぐらいにイエス様再臨するぞ、っていうふうに、たどり着いたわけですね。で、これが彼が最初にたどり着いた結論なんだけど、まあ、当時誰も言ってなかったから、彼最初すごく迷ったらしいのね。これ本当に言っちゃっていいのかなって。言ったら大変なことになっちゃうんじゃないかな。でも、こう黙ってられないしな。っていうことで、最初はちょっとこの信頼を受ける人に、自分ちょっと実は新しいことを発見したんだけどどう思うっていうような感じで、少しずつ小出しにしていったらしいんですけども、そういったものをこう聞いて、それ絶対行った方がいいよっていう仲間がどんどんどんどん与えられて、大きな運動になっていくんですね。まあ、全米を巻き込む、このミラー運動っていうものになっていきます。で、この多くの人を巻き込んでいく結果、最初彼はさっきのようにざっくりと25年後ぐらい、1843年ぐらいっていうふうにぼんやりとしてたんだけれども、こう周りのいろいろな人の、この、なんだろうな、その後の研究とか、いろんなサポートの中で、結論付けたのが、1843年の3月21日から1年間、1844年の3月22日の5日にイエス様再臨するぞっていうことを結論付けた。で、それを解いて、イエス様来ますよっていうことを宣教して回ったのね。で、これが、まあ、ミラー運動。まあ、ミラーの再臨運動と呼ばれるものです。イエス様、もうすぐ来られるから準備しましょうねっていうことを、まあ、教会に向けてこう語り始めたわけです。で、これは運動なので、何か教会を建てるための目的ではなかった。つまり、このミラーのメッセージは、いろんな教会からいろんな人が聞きに来たのね。セブンス・デ・アドベンチストっていうのが一つのグループだとしたら、まあ、そこからだけじゃなくて、いろんなクリスチャンのね、グループがあるよね。バプティストであるとか、ルーテル派とかですね。いろんなそういったところから、このメッセージを聞きに来たわけです。で、いろんな教会から、このミラーの教えに、こう、受け入れて、あ、イエス様再臨するんだっていうふうに、信じて自分の教会にこう、また戻って、こう、解いていく。で、それでどんどんどんどん大きくなっていったわけですね。ところが、まあ、最初の失望であるように、まあ、大失望があるってことは、それ以外の失望もあるんですよ。まあ、プチ失望ですね。大の前。最初の失望っていうのが、この、結局、1844年の3月22日までに、イエス様来なかった。っていうのがあるわけです。で、そこで、まあ、一つの最初の失望を味わったわけですよ、ね。で、最初に味わったんだけれども、一つの、やっぱ聖句で、理解しようとするんですね。で、これはハバクク書の2章の3節にこういった言葉があるんです。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。あ、ちょっと遅れることもあるんだなっていうふうに彼は理解したわけですね。ですから、遅くなっても待っている。いなさい。聖句はそう言ってるから、この1844年の3月22日まで来なかったけれども、もうちょっと待とう。っていうふうにこう思ったわけ。で、その中でまたさらに聖書を研究していくと、まあ、ユダヤのこの読みで、第7の月の10日っていうね、これ聖書に出てくるんだけども、大食材日っていう大事な儀式を行う日があったのね。まあ、聖女を清める、死聖女を清めるっていう儀式を行う日なんだけれども、その聖句とさっきの聖女があるべき状態に戻るっていう言葉をこの組み合わせて、あ、その日だっていうふうにこう考えたわけ。で、その1844年の、西暦の暦に直すと、その第7の月の10日っていうのが10月の22日に当たったわけね。なので、彼は最終結論として、 1844年の10月22日にイエス様は再臨するぞっていうふうに結論付けたわけ。まあ、ちょっとまた時間が伸びたわけですね。3月から10月まで。その間にさらに一生懸命こう語るようになっていくわけです。で、これがミラー運動ですね。でも、これは実現しましたかしませんでしたか。しませんでしたね。しないからまだ僕たち今こうしているわけだよね。ミラーは最終結論としてイエス様1844年10月22日に来るぞっていうふうに考えたんだけども結局来なかった。それがいわゆる大失望。もう最終的にこの日だって決めたけれどもその日来なかった。その大きな失望を味わったことを、まあ、大失望っていうふうに呼ぶわけです。まあ、これがまず簡単な何に対して失望したのかっていうことの、まあ、非常に簡単に言うと1844年の10月22日にイエス様が来るって信じていたのに来なかった、それに失望したわけですね。じゃあなぜこの失望は起こってしまったのかっていうことを次に考えてみたいと思います。どうして失望したのか。で、この日をイエス様の再臨の日だって決めた、考えた、結論になった聖句はこの聖句だ、日が暮れて夜の明けること2300回に及んで聖女はあるべき状態に戻る。これが、この聖句を理解してその結論になったっていうふうにさっき言いましたけれども、ここには、まあ、この聖句の理解は全部が間違ったわけじゃないんだけれども、ここにミラーが、まあ、たどり着いたね、2つの結論さっきも紹介しましたけれども、これの1つ目、下の方はですね、これは今も僕たちは信じています。つまりその時ミラーが発見したその真理っていうのは、1つは今もなお僕たちが真理だって信じていること。イエス様は千年期の後に再臨するんじゃなくて、千年期の前に再臨するんだっていうことは僕たちも受け入れている。そのままの立場です。ところが、その上ですよね、問題は。25年後にあらゆる出来事が終わってイエス様が再臨する。これはどうやら結論としては間違っていた。で、なんでこんなことになってしまったのかっていうと、先ほどの聖句の理解に対して、まあ、二つの思い込みがあった。まあ、ミラーはさっきも言ったように、聖句一つ一つを分かんないところがあったら分かって納得するまで一生懸命勉強したっていうふうに言ったんだけれども、それでも、やっぱり人間ってね、思い込みがあるんだよね。つまり分かったと思ってスルーしちゃう。つまり本当は分かっていないことなんだけれども、一般的に言われていたことでそうだろうっていうところで次に行ってしまった。つまりミラーが理解しようとしたこのイエス様の再臨っていうことを学んだ時に、二つの思い込みに気づかなかったっていうのが、まあこの失望につながってしまった理由なんです。で、これは、ね、僕たちにとっても何か教訓めいたことがこう、ね、ありますよね。僕たちついつい思い込んじゃう。正しいと思い込んじゃう。で、本当にそれはどうなんだろうかっていうのをこうどうしてもこうパスしてしまうことって無意識のうちにあると思うんですね。いいとか悪いとかじゃなくて。やっぱ僕たちそういった生き物なんだろうと思います。で、ミラーもあれほどにまで細かく忠実に聖書研究をしたのに見落としてしまう思い込みっていうのがあるんです。で、それは聖女はあるべき状態に戻るって、この一節、ここの一節に、この一文に対して二つの思い込みがあった。つまり、まず聖女っていうものは何かっていうのをミラーはその時理解したのが、聖女とは地球のことだ。この地上のことだっていうふうに、まず理解したわけ。で、これは特別な理解ではなくて、みんなそう思ってしまった。聖女っていうのはこの地上のことを表しているんだ。そしてもう一つは、あるべき状態に戻るっていうのは、結局この地上が清められる。 口語訳では清められてその正しい状態に服するっていうふうに訳されてるんだけども、そのあるべき状態に戻るっていうこの言葉をイエス様の再臨だ、最後の裁きだ、これで終わりだっていうふうに理解したわけで、これも、思い込みだったわけだよね。で、これはじゃあ一体何を意味しているのかっていうことも、これはまた明日明後日のセミナーの中で触れます。一体、ミラーが思い込んでいた地球でもなくて、一体これは何だったのかっていうこと。そして、あるべき状態に戻るっていうのが、イエス様の再臨とか、最後の裁きじゃなくて、一体それは何だったのかっていうことは、また今後の学びのテーマとして、今日ちょっと扱いたいのは、二つの思い込みをしていましたっていう、このことだけね。ここまでちょっと、どっか頭の片隅に入れておいてください。イエス様は、来ると思っていたけれども、それはこの2つの思い込みをベースにミラーが信じていたことであった。聖女がこの地球であって、あるべき状態に戻るっていうのはこの地球が清められること、もうまっさらになること、つまりこの地球が終わってイエス様再臨するんだっていうふうに思ってしまったわけですね。まあ、この決定的な思い込みっていうところから、25年後にこの世のあらゆる出来事が終わってイエス様が再臨するって思ってしまった。で、ここで2つの思い込みがその聖句にあったんだけど、もう1つ、そのダニエル書の言葉じゃないんだけれども、肝心な見落としがあったのかなっていうふうに思います。イエス様が約25年後に再臨するんだっていうふうに、今じゃあここで僕が語り始めたとしたら、それに対する何か反論ありますか？イエス様25年後再臨しますよ、25年間かけて準備しましょうねって、もし僕が、あるいはみんなの教会の牧師さんが言い始めたら、みんな、ああそうかって思いますか？そりゃそうしよう、じゃあ25年後備えようって、もうそれそのまま受け入れちゃいますか？あるいは、いやそれちょっとおかしいんじゃないですかっていう反論、何かありませんか？はい。聖句にはっきり書いてある。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父だけがご存知である。いつ来るかっていうことはわからないよって、実は聖書にこれだけはっきり書いてあるんですよね。でもこんなはっきり書いてあることをやっぱ見落としちゃうことあるんですよね。これはなんか本当不思議だなって思います。先ほどの聖女はあるべき状態に戻るっていうのを思い込みで誤解してしまったっていうのはまだ、あるよね、そういうことって思うんですけども、あれほどにまで忠実に一つ一つの聖句を学んでいた人が、このはっきり言われているこの聖句を見落としてしまっていた。まあ、これは本当になんかこう不思議なことが起きるんだなっていうふうに僕は個人的に思います、ね、その日その時は誰も知らない、そう書いてあるのね。つまり2つ目のポイント、どうして失望してしまったのかっていうことについては、思い込んで聖句を理解してしまった、自分の理解がもう最終的に正しいんだ、これが結論なんだ、これ以外にもう答えはないんだって思ってしまう時に、僕たちは何か失敗して、そして失望につながっていってしまうのかなって思います、ね、僕たちはそんな、まあ、弱さ、そんな特徴を持っているんですね、まあ、ここもじゃあどうしたら失望しない人生が送れるのかっていうところともちょっとつながっていくかなと思います。ちょっとこれまた後でみんなで考えてみたいと思いますけれども、このミラーが失望してしまったこと、ミラー派の人たちが失望、大失望を味わったことから、僕たちは失望をある程度避ける知恵っていうものを学ぶことができるんじゃないかなと思うんですね。まあ、どうして失望が起こったのかっていうことを学ぶときに、失望を避ける方法っていうものも同時に見えてくるかもしれません。これまた後でディスカッションの中でみんなでね、考えてみたいと思います。じゃあ、三つ目。もう出てきた、どうやって失望から立ち直ったのかっていうね、このことを 考えたいと思います。で、4つのグループに再臨するぞって思ったんだけれども、イエス様が再臨しなかったっていうこの事実から、その運動に参加した人たちは4つのグループに分かれていきました。で、このセブンス・アドベンチスト教会のマークがついていますけれども、僕たちの教会はその中の一つのグループがどんどんどんどん大きくなって今がある。で、その一つの理解というのは、まあ、ちょっとこれまた後で説明しますね。本当はこれ最後に出てくるはずだったんですけども、アニメーションの設定がここ狂っちゃってます。まず大失望というものを味わいました。4つのグループ、どんなグループに分かれていったかというと、まず1つ目、これは非常にシンプルです。1つ目のグループというのは、もうやめた。再臨信仰を捨てた。自分の元々の教会に戻っていったとか、あるいはもう、キリスト教信仰すら捨ててしまった人もいたでしょうね。もうこんなものに惑わされない、騙されない。もう信仰なんて持つもんじゃない。クリスチャンになんかなるもんじゃないな。ということで、信仰全部捨ててしまった人たちっていうのがいました。これが一つ目のグループとしてあります。もう、やめてしまった人たち。そしてその、まあ、極端に、対極にある人たち。一方はキリスト教信仰を捨てたんですけれども、その対極にあるっていうことは結局それもちょっとバランスを変えた、一つの理解の仕方なのかなと思いますけれども、そのグループは、イエス様再臨したんだ。こう考えた人たちがいるんです。まあ、みんな笑ってますけれども、その当時の人は真剣なんですよ。大失望を味わって、どうしてこの失望から回復するかってことを考えたときに、たどり着いた一つの結論が、イエス様再臨したんだよ。って、もう思い込む。そしていろんな理解をするわけです。つまり見える形じゃないけれども、心に再臨したんだとかね。見えないけれども、イエス様はもういるんだとかね。いろいろな、そういったイエス様再臨したんだ。目で確認できない形でイエス様再臨したんだっていうふうに捉えるようになったグループがいます。で、この人たちは、だんだんだんだん、今僕みんなもね、笑いましたけれども、その笑いとつながっていくのかもしれませんけれども、非常におかしなグループになっていくんです。狂信的に。狂信ってわかる？なんかもう、理性を完全に変えてしまった、なんかちょっと、極端な、人たちになっていくわけです。つまりもう聖書がベースでも何でもなく、なんとかもう自分たちの思いつきだけで、ああそうだそうだっていうこの感情の部分だけが先走りしてしまうようなグループですね。まあそのように、キリストは再臨したんだ。誰が何て言おうと再臨したんだって言い張る人たちっていうのが生まれたわけです。で、これが、信仰を捨ててしまった人の対極にあるグループ。した。もう、何にも失望するものはない。した。っていうふうに思い込むわけです。で、それに対して、二つの、その間のグループっていうのが分かれます。で、一つは、運動を始めたミラーもこのグループに属します。時の計算間違えちゃったよ。っていうグループ。つまり、聖女はあるべき状態に戻るっていうのは、まあ僕さっき思い込みでしたっていうふうに解説したんですけども、それはセブンスデイアドベンチストになった僕の立場からのコメントです。つまり、そうじゃないよ。聖女はあるべき状態に戻ったっていうのは、キリストの再臨のことを言ってるのは、これは間違いないんだ。だけど、日が暮れ、朝が来て夜が来ること、繰り返すこと2300回になったら、これが起こるっていう、そのいつ起こるかっていう、この理解を間違えちゃったんだっていうふうに理解しちゃう。つまり、あの予言はイエス様が再臨することを予言しているものであることには変わりないんだけれども、それがいつかっていうことの理解で間違えちゃったねっていうグループだったわけです。で、ミラーはそこに最終的に結論としてたどり着くわけですね。でも、その後もうでも分かんないよねっていう。あの日に来ると思ったんだもんね。でも、イエス様が来る予言であることは間違いないから、もう待とうっていうようなね。あんまりもうその後は時の設定っていうのはしないけれども、時の計算を間違えましたっていうグループがいたわけです。これが三つ目のグループ。そして、後のセブンスデイアドベンチスト、僕たちのグループになっているのが、起きた出来事の理解を間違えちゃった。つまり、 時の計算は合ってたっていうわけです。その日が暮れること2300回、これは絶対にその時だった。だけれども、イエス様の再臨ではない、もっと違った別のことが起きたんだっていうふうに理解したグループが、このセブンス・デー・アドベンチスト教会になったわけです。で、それがまた明日以降学ぶ聖女があるべき状態に戻るっていうのは一体何なのかっていうことの理解にたどり着いたわけですね。で、このセブンス・デー・アドベンチストになったこのグループは最初一番少なかったんです。こういう立場に立った人がね。だけれども、このグループが今やその後も信仰を守り通して、そして一つのグループをこう大きな世界中に広がるグループを形成している。っていうところに、ものすごいね、不思議な神様のお導きっていうものがあるんじゃないかなと思います。その失望の後っていうのは一番少数派だったんです。この起きた出来事の理解を間違えた。その時に何かが起こったんだっていうふうに理解したわけです。で、その何かが起こったっていうところの一つの根拠として言えるのは、まあ、あれだけの全米を巻き込んだ運動になったものが何も起こってないはずがないっていうね。あの時に私たちの心は燃えていた。あの時に確かに私たちは信仰のリバイバルが起こった。本当に神様が大事だって私たちは確かに思った。それは絶対間違いじゃない。ってことは何かその信仰を燃え立たせるような何かがあったはずだっていうふうに、まあ、仮定したわけですよね。で、でも何も起こんなかったという人たちとは、やっぱり一線をこうそこで隠すわけですね。じゃあ何が起こったんだろうっていうことを学んでいくわけです。そこで出てくるのが、このグループですね。そこで出てくるのが、先ほどのこの原点に立ち返る。あのミラーがたどり着いた結論、聖書を学んで聖書で理解しようっていうところにこのグループはたどり着くわけです。つまりあの出来事、ダニエル書8章の14節が言わんとしてたことは何だったんだろうっていうところにもう一度帰ってくるんです。わかんない、行き詰まる、何か問題が起こった、失望を味わった、どうしようって思った時に、このセブンス・デ・アドベンチスト教会になった先輩たちは何をしたかっていうと、聖書は何て言ってんだろう、神様何て言ってんだろうっていうところに戻っていったわけです。間違ってたねって終わんなかった。間違ってたなら何が間違ってたんだろう、どこがおかしかったんだろう、そこをもう一度聖書にちゃんと戻って再研究しよう、あの時正しいと思ってたけれども実は正しくなかったんだっていう、そういった立場に立っていくわけです。で、これはすごく僕は、まあ、自分がセブンス・アドベンチストだからってわけじゃないですけれども、すごく大事な姿勢かなって思うんですよね。で、このことについてね、各時代の大総統にこんなことが書かれています。大失望のこと書いてあるんですけれども、失望は、彼らが伝えた使命を彼ら自身誤って解釈したことの結果であった。まずこれはっきり認めてるんです。失望は誤った解釈によって引き起こされたものだ。ね、正しかったのに失望しちゃったじゃなくて、その解釈が間違ってたから失望してしまった。だけれども、それもまた良いように変えられた。神様はそのような人間の愚かさ、失敗をもっといい形に変えることができる。それは警告を信じるといった人々の心を試すものとなった。信仰をもう一度自分自身の信仰のあり方、神様に対する姿勢、神様に対する捉え方をもう一度じっくり考えるいい機会になったって言うんですよ。この大失望を味わったことが。この失望を味わわなかったら、そのまますんなり言ってたら、もしかしたら見落としてしまっていたことを、失望を味わったために発見した。続けて。失望に陥った時に、彼らは無分別に自分たちの経験を放棄し、神の言葉に対する確信を捨てるであろうか。まあこれ最初のグループのことをちょっと言ってると思いますね。そういった人たちもいた。だけれども、本当にその失望を無駄にしない人たちは、そういうことしないよねっていうこと。 じゃあ何をするのかっていうと最後。それとも、祈りと謙遜な心を持って、予言のどういう点が理解できていなかったかを知ろうと努めるであろうか。自分の過ち、間違いを素直に認めて、自分たちにはその知恵には限界があることを認めて、謙遜な思いをもう一度しっかりと取り戻して、神様の言葉と向き合っているだろうか、っていうことが大きな分かれ道だっていうふうにここで言ってるわけですね。僕たちは失敗してしまうこととか、思い込んでいて正しいと思っていたのに間違ってしまうことっていうのは、どうやら避けられないようです。だってあんだけ細かい政府研究をしたウィリアム・ミラーが間違えるんですよ。ね。だとしたら僕たちなんかもっと間違えるし、もっと誤解するわけでね。そこまで徹底的にできてないよね、僕たちは。だとしたらもっともっと僕たちは失望みたいな失敗っていうものをしてしまうわけです。でも、それを無駄にしない生き方があるわけ。失敗した時に、うまくいかなかった時に、僕たちは、なんだよ神様、話と違うじゃないかよ、で、片付けるんじゃなくて、その失敗の中で、謙遜と祈りを持って、神様何が違っていたんでしょうか、何がおかしかったんでしょうかっていうふうに、こう問い直していく、っていう姿勢が僕たちには必要ではないだろうか、と思うんです。まあ、大失望から学ぶことっていうのは、僕自身はそういった人間の謙遜さっていうものをこう学んで、失敗してしまった時にどうやって立ち上がるかっていうことをそこから学べるのかなっていうふうに思うんですね。失敗しなければそれが一番ハッピーなのかもしれませんけども、失敗が避けられない以上は、失敗した時に僕たちはどういった姿勢でその失敗と向き合っていくのかっていうこと。こんなことをですね、思うわけです。で、この大失望っていうのが、まあ、失望、英語で言うと、なんて言いますか、失望って。
Disappointment。
ね。っていう言葉です。で、これは、二つの言葉からできている。ね。Disappointment。This っていうのは、どういう意味か、なんか知ってる人いますか ?This。最初の This。ん？わかる、ある。this, this. dis の this。どんな意味がある、この this っていう言葉。
不動産の不。
わかる、不動産の不。まあ、その、なんだろう、否定の意味があるの。後ろのものじゃないよっていう否定のニュアンスがある。じゃあ後ろのアポイントメントっていうのは、まあ、ディサポイントメント二つになると失望だけれども、アポイントメントだとこれどういう意味？予定。約束。でも、こう面白いと思わない？この言葉。ね、ディサポイントメントが失望でしょ？だとしたら、this が否定だから、アポイントメントは希望なのかなって思うんだけど、そうじゃないんだよね。希望じゃないっていうことだよね、失望って。だけど、ディサポイントメントって、その二つの言葉は、約束と違うっていう意味なの。約束違いますよ、神様っていう時に僕たちは失望する。それがディサポイントメント。おかしいじゃないか。約束したのに、神様約束したでしょうっていうものが違った時に僕たちはがっかりしてしまう。でも、この大失望の歴史を振り返った時に、神様約束を破った？破ってないんだよね、神様。ね。じゃあなんで人間は失望しちゃったの？約束破られてないのに。何が失望につながっていった？約束と違うじゃないですかってみんな思ったわけです。その1844年の10月22日に。そうだよね。自分は約束でしょって言ってたんだけど、神様、いや、そんな約束してないんですけど、っていうのが神様の側の言い分。それは、確かにそれ、あなた方が解釈した成果を与えたのはそうだけれども、 私その1844年の10月22日にイエス様が再臨するってことを言ったわけじゃないんですけど、っていうのが神様側からの言い分。つまり人間の側からはディサポイントメントなんだけど、神様からしてみたら、いや、そもそも約束がなかったんですけど、っていう話。でも僕たちが失望するときっていうのは、勝手に神様に約束を押し付けてるときなんだよね。神様約束しましたよね。だって僕祈りましたから。神様約束しましたよね。だってあの人あんな感じでうまくいってますから。僕だってうまくいくはずですよね。僕が勝手に神様に約束を押し付けてしまうとき、それは約束じゃないから失望するんです。神様約束したら絶対約束守ってくれる。約束は果たしてくれるんです。だから、正確に言うと神様の目から見たディサポイントメントはないんです。約束絶対守ってくださるから。でもなんで人間がディサポイントメント、失望するのか。勝手に神様に約束を押し付けて、その約束は神様守ってくださいよ。いいですか、頼みますよ。のウキウキしちゃうわけ。でもその通りにならなくてがっかりしちゃう。まあ人間ってそんなことをしてるんだよね。それが失望の原因っていうものなんだなと思う。この大失望っていうものも、まあ、非常にちょっとざっくりとですけれども、そういったことが起こってたわけ。これが神様との約束って思ってたものは、実は約束ではなくて、人間が押し付けていたこと。まあそういったことをこう考えたときにね、失望しない生き方っていうものがもう少しこの見えてくるかなって思います。で、ちょっとみんなで考えてみたいことっていうのが、あります。まあ、4つ挙げたんですけれども、最後の1つはちょっと書ききれなくて、3つしか出てきません。1つ目、聖書に登場する人物の中で、失望した人っていますか？失望した人。ちょっと今テーブルごとに分かれているので、ちょっとテーブルごとに、この人たち失望したんじゃないかっていうのをちょっとこう挙げて、思いつく限り。じゃあちょっとグループでグループ間でシェアしてみましょうか。もう誰って名前言ってくれるだけでいいので、じゃあこのグループから行こうか。上がった人の名前ちょっと上げてみてください。あまり言いすぎると後の人言えなくなるので全部言わなくていいです。ヨブ、失望した。納得？納得。OK。はい。じゃあ次のグループ。パウロ。パウロの失望。パウロはどういう失望？ちょっとマニアックなところを出してきました。まあ伝道ちょっとこう思い通りにいかなくてちょっと失望したんじゃないか。はい、ありがとうございます。パウロ。はい。じゃあ一番奥のグループ。カラス。カラスが失望した。その続き続き。エリア。カラス。エリアなんてもうね、本当超活躍してたのに、なんか一気にね落ち込んで失望して逃げてっちゃったよね。すごい失望を味わったと思います、エリア。じゃあその隣のグループ行きましょうか。弟子たち。ああ、モーセもね。カナンの地。アブサロムが死んだ時、ダビデね。ダビデも失望した。ちょっといろんな人が出てきましたね。はい。じゃあ、その前のグループ。まだ出てない人いる？フォトン息子。失望した。失望した。街に行って、自由を求めて行ったのに、すっからかんになっちゃって、こんなはずじゃなかったのになって。まあそうだよね。ちょっと違ったよね。彼がイメージしていた生き方じゃなかったんだよね。はい。放蕩息子、失望したんじゃないか。じゃあ、最後。イスラエル人。イスラエルの人たち。 っていうのはどういった、うん、うんうん、ちょっと弟子たちの失望と似てるとこだね。あのメシアってね、ローマから解放してくれるのがメシアじゃないのって思って、そう盛り上がってたのに違ったっていうね。お金持ちのどの人？青年、金持ちの青年。彼もね、がっかりして帰ってったって書いてあるね。失望だよね。うん、ああ、それもね、多分彼は、まあこれ僕の勝手なイメージだけど、イエスはね、褒められると思ってきたと思うんだよ。うん、まあ大丈夫、それだけやったら大丈夫でしょ、他に何があんのって言ってもらえると思ってきたら、できっこないこと言われちゃって、ってがっかりして帰ってた、ね。勝手に思い描いてたものがあった。ね。はい、ありがとうございます。たくさんの人失望してますけれども、全部とは言えないまでも、やっぱ多くの、ほとんどの人は、自分の思いを神様に負わせて、こうなるでしょ、こうしてほしいんだよっていうものがあって、その通りにならないときに失望してしまうっていうのがあるわけですね。はい。聖書の中で失望する人、ね。そういう人がいます。はい。おう。はい、じゃあちょっと今のディスカッションともこう関係してくるんですけれども、まあ僕も触れたところなんですけど、何が人を失望させるのか、なんかどうですか、どういうことが僕たちを失望させますか。
間違った期待、
これはやっぱ一番失望の大きな原因かなって思うね、うん、
特に
人に対するね、うん、人に対してやっぱ自分がこうしてほしいっていうものをその人のことは全く無視して一方的に期待しちゃうことあるよね、僕たちね。その時にお前には失望したぜっていう言葉をこう捨て台詞のように吐いてしまうんだけど、まあ、そもそもねそもそも勝手に期待してただけでしょっていう状況がまああるよね。まあ、ちょっとこのセンシティブな話なので実際の名前は出せないんですけれども、以前にある牧師さんとね話をしていた時に、その方はいや僕は本当に人の表と裏を見て失望するんだよねっていう、まあ牧師さんに対してね、あのいろんな人のこの表と裏を見た時に本当失望しちゃうんだよねっていうようなことをポロッと言ってたのね。でもそれはなんかね、その表を見たときにこの人はこういう人なんじゃないかなって思うんだけども、その人の本心っていうか 本音の部分を見たときにあれそうじゃないんだなっていう、そのギャップ裏と表があるっていうのを知ったときに失望しちゃうみたいなことを言ってたのね。でもその人がある人に対してでもあの人には失望しないんだよっていうふうに言ってたの。どんだけすごい人なんだろうって思ったら最初から期待してないからねってでも別にそのなんだろう、その人に対して悪口を言ってるんではなくて、一つのこの捉え方としてね、もう表裏はないんだって、表と裏が違う時に失望しちゃうんだけれども、その人は表面から見ても期待できないし、ちゃんと裏から見てもああやっぱ期待できないとなっていう、そういう人に対しては失望しないっていう、ちょっとまあちょっと複雑な言い方なんですけれども、そういうことってやっぱあるんだよね。変に期待する時に失望しちゃう、勝手な期待を負わせるときに失望しちゃうってやっぱあると思いますね、はい、他に何かありますか、失望。なんで僕たち失望しちゃうんだろう。
これだけ頑張ったら何か得られるだろうと思っているのに何も得られ
ない。やっぱそこも自分の期待みたいなものがあるよね。そういうものだろうってまあ一つの迷信というか思い込みみたいなものだよね。頑張ったら報われるだろう、これだけ努力したらうまくいくだろうっていうのは僕たち思いたいし、そうであってほしいよね。だけど人生どうですか、頑張ったら報われますか。報われることもあるけれども、そうじゃないこともいっぱいあるよ ね。だけどそういう時にいや頑張ったら報われるのが人生だっていう思い込みにとらわれていると失望の連続を味わってしまうかもしれない。でもどっかで頑張っても報われないことってあるよね、なんか納得いかないけどうまくいかないことってあるよねっていう、ちょっとした 遊びというかゆとりがあるときに僕たちは落ち込みすぎない、絶望しないっていうところがあるかなと思います。やっぱ何らかの僕たちの思い込み、そうであってほしいっていう理想っていうものが結構厄介なのかもしれないですね。うん、はい、他に何か思いつくものありますか？なんで僕たちは失望しちゃうんだろう。まあ、今上がった事柄っていうのはやっぱ大失望にもつながっていきますよね。なんで失望しちゃったのか、僕たちの先輩たちがなんで失望を味わってしまったのかっていうこと、まあ、そこでも関係するんですけれども、3つ目、どうしたら僕たちが失望を味わってしまうことはどうやら避けられないみたいなので、失望を味わった時にどうやって乗り越えていくことできますか。失望を避けることもちょっとしたコツでできると思いますけれども、でも万が一どんな細心の注意を払っても失望してしまった、あのミラー運動のように注意してたんだけども万が一失望してしまった時、僕たちはどうやって立ち直る、どうやって失望を乗り越えていく、どうでしょう、何かありますか、失望を乗り越える方法。
視点を変えてみる、
視点を変えてみる、うん、何かね、何かどっか違ってたんじゃないかとか、そういったあのさっきもちょっと大曹洞の引用をしたけれども、謙遜さっていうんでしょうかね。これがもう絶対だって思ってたけども、そうじゃないかもなっていう、別の視点から見てみようっていう、その姿勢っていうのは、失望を乗り越える大事な、あの、一つの態度というか姿勢なのかもしれませんね。はい。他に何かありますか？失望を味わった時に、克服の仕方。期待しない。まあ、自分が勝手な期待をしてただけなんだなっていうね。まあ、そういったことも大事な。ね。あの、人をね、あまりにもこう、なんだろう、お前なんか最初から期待してないよっていうのはちょっと寂しいけれども。でも、こう、やっぱりこのうまくいかないとき、失望してしまったときに、その人のせいにするんじゃなくてね。やっぱりなんか、ちょっと違った見方っていうのは大事なのかもしれない。期待を、拭いきれないとずっと失望のままにいるんだよね、うん、あのイエス様が再臨しなかったことだってね、それを期待し続けていたら今日に至るまでずっと失望しているしかないんだ。なんで来てくれなかったですか、なんでですか、なんでですかってもうずっと言い続けるしかないんだ、ね、その期待から抜け出せなかったら、ちょっとこれは僕たち視点を変えてみること、本当にそれはふさわしい期待だったのか、あるいは勝手な期待だったのかっていうのは、ちょっとこう見直してみるっていうのは大事なことです。で、もし勝手な期待だと思ったら、それはもはや失望する原因ではないわけですよね。失望する理由ってないんです。ディサポイントメントじゃないので、約束破りではないのでね。初めから違ったんだな、違った計画があったんだなって思うときに、何か乗り越えていける。まあよく言うよね。神様の計画って別のところにあったんじゃないかとか、自分の思いとは違ったけれども神様は別の計画を用意していたんじゃないかって思った時に、ちょっとその苦難とか苦しみをこう乗り越えていくことができる。まあそういったことがあると思います。他に何かありますか？失望の乗り越え方。何を次に変えたら、
自分が何をするべきだ
ったのか、うんうんうん、
もうちょっと考えて、
うんうん、
そしたら自分の不正にもなる、
うんうん、
そしたら自分が、うん、自分の中でこれを期待してたけどちょっと周りを見たら、
うんうん、
もうちょっと違うアプローチが良かったのかなみ
たいな、はいはいはい、うん、そうだね。僕たち失望した時に、やっぱ、まあ、人間の弱さだと思うんだけども、周りが変わってほしいって思っちゃうよね。ね。あの人、あの考え方変えてくれたらいいのにとか、社会のシステムがもっと良くなればいいのにとか、 世の中もっと良くなればいいのにって自分以外の何かが変わることを願っちゃうんだけども、まあそれも一つの失望から乗り越える方法なのかもしれないけれども、それよりももっと確実なのは自分が変わっていくっていうこと、自分の中に何か変えなければいけないものがあるんじゃないかっていうふうに、まあさっきのやっぱりキーワードは謙遜さを持って見つめ直すときに、失望だと思っていたものがちょっとヨリちゃん言ってくれましたけども糧になっていく、成長のきっかけ、チャンスになっていくっていうことがある、そうですよね、うん、はい、まあいろいろなね失望の乗り越え方ってみんなが考えていけばね見えてくるものがあるかなと思うんですけども、と最後にこのセーフ、これはペテロの手紙に書いてあるんだけども、聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。まあ、失望しない秘訣って聖書に書いてあるんです。決して失望することはない。これを信じる者は。で、これって何かっていうと、選ばれた尊い要石。シオンに置かれた選ばれた尊い要石。まあ、何のことかよくわかんないよね。でも分かってる人いますよね。これ何を信じなさいって言ってる聖書の言葉ですか。シオンに置かれた選ばれた尊い要石。イエス様だよね。イエス様を信じる者は失望することがない。でもイエス様を信じるってことはさっきどっかの見る弟子たちね、弟子たちを失望した人として挙げてくれましたけれども、イエス様を信じてたけれども、弟子たちは失望しましたよね。でもそれは、シオンに置かれた、選ばれた尊い要石として信じてたわけではない。別の信じ方をしていた。別の勝手な期待をイエス様に負わせていた。でもイエス様を信じる。聖書が言う神様を信じるって何かっていうと、自分の期待を神様に負わせることではなくて、神様の期待に自分が応えていこうとすること。これを信じるって言うんですよ。何か神様を利用することではなくて、神様に使ってもらおうとすること。神様のやりたいことがあって、神様の計画があって、そのために自分を用いてください。私を使って神様何かやってくださいっていう、この態度のことを信じるって言うんですよ。だからそういう意味で、これを信じるということは、イエス様に用いてもらうこと。イエス様がいいように私を使ってもらうこと。このようなちょっとゆとりを持った態度っていうものが失望をこう乗り越えていく一つの姿勢なのかなって思います。でも、神様こうすべきです。神様私が信じたのはあなたがこうしてくれるのを期待して信じたんです。ここから抜け出せないと失望は永遠と失望のままかもしれない。でも、イエス様があなたがやりたいことを私を通してしてくださいっていうふうに神様に任せることができるときに僕たちは失望から少しずつ遠ざかっていくことができる。そのような決して失望することのない生き方っていうのはイエス様を信じてイエス様に任せて生きていくっていうことが何よりも失望しないことの秘訣ではないかなと思います。まあ大失望から学べる一つの態度。ですね、彼らもイエス様が来ることを期待してたけれどもそうではない、また明日以降学びますけれども聖女の第2の部屋に入って罪の清めのための罪の除去の働きを始めてくださったイエス様と出会う時にこの失望はもはや僕たちにとっては失望じゃないんです。1844年の10月22日はイエス様が来るってことから抜け出せなかった人にとってみれば今でもなお失望なんだけれども僕たちはそうじゃなかったそれは勝手な僕たちの期待だったって思った時にこれは失望ではなくて自分たちの罪深さとか自分たちの自分勝手さっていうものを見つめ直してさらにそんな自分たちのためにイエス様がそれでもまだ何かをしてくださってるってことを理解することができる。もはや失望じゃないんです。大失望を乗り越えるときに僕たちは本当に希望っていうものを見出していくことができる、まあ、そんなことを僕たちは大失望から学ぶことができるんじゃないかなと思います。ただ単に、あの人たち失望して残念だったよねっていうストーリーではなくて、まあ、そこから僕たちの信仰のね、在り方っていうものを問い直していけたらなと思います。 それでは、じゃあお祈りをしてですね、この集会一度閉じたいと思います。ではお祈りします。愛する神様、こうしてみんなで安息日の夜集まって、大失望の出来事から学ぶことができ感謝いたします。僕たちはついつい自分勝手な思い込みにとらわれて、あなたに勝手な期待をしてしまったり、誰かに勝手な期待を負わせてしまったりすることがあります。そしてそれがうまくいかないことによって、自分自身が失望してしまうこと、がっかりしてしまうことがあります。でもそんな時に、神様を責めたり、人を責めたりするのではなくて、もう一度私たち自身がしっかりと自分を見つめ直して、聖書の言葉と向き合って、本当に何をすべきなのかということ、何が求められているのかということをしっかりと捉え直すことができるようにしてください。落ち込んでしまった時や、がっかりしてしまっている時こそ、成長するための良いチャンスとして用いていくことができますように。今日からまた3日間みんなで聖書を通して、また交わりを通して、一緒に時間を過ごします。どうぞこの3日間が祝福されたひとときとなるように、また僕たち自身がより良い人生を送っていくためのいい機会とさせてください。愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは、http://www.audioverse.org へアクセスしてください。